どうも、北欧漫才プロジェクト代表、現高木です。もういということで、今回はですね、ちょっと新しい試みをしようと思っておりまして、このポッドキャストで話している内容を、この音声データをですね、AI に投げて、で、これをほぼ全自動で、ブログの記事にしようと思ってるんです。ちょっとノートのアカウントを作りましてね、それをすることによって、普段喋ってるこの音声データの内容を、まあ、検索とかでね、引っかかる可能性のあるブログ形式にできるということでね、一石二鳥というのを狙ってやっていこうかなと思います。で、これが初回の試みですから、まあ、初回ということで改めて、まあ、北欧漫才プロジェクトとは何なのか、で、今後何を目指しているのか、まあ、そんなことをですね、改めてお話しさせていただきます。だからこの内容がブログ化されてノートに載るということですね。北欧漫才プロジェクトというのは、私、現高木が北欧フィンランドで行っております活動でございます。読んで字のごとく、北欧フィンランドで漫才を普及させるということを目標に日々活動しております。まあ、例えば、最近の、まあ、一番大きな成果で言えば、今年2025年の夏、6月にですね、フィンランド初の漫才コンテストを開催することができました。5組10名が参加して、非常に盛り上がるコンテスト、イベントになりました。で、ありがたいことにですね、このフィンランドの漫才コンテストの話を日本のメディアでも取り上げていただきまして、お笑いナタリーさんであるとか、いろんなニュース番組とかでも紹介していただきました。ということもあって、結構多分日本のお笑いコミュニティの中では、ちょっと一回話題になった。知ってる人は知ってるというようなことになったと思います。フィンランドで漫才大会やってるとか、で、その漫才コンテスト優勝したオホ、ね、OHO と書いてオホと読みますけれども、彼らのネタ動画であるとか、なんか写真なんかはね、見たことがある人もいるんじゃないかと思っております。まあそういった形で、やっております。北欧漫才プロジェクトでございますけれども、これ始まったのがですね、今から2年ほど前、2023年の6月、だから2年2ヶ月前ですけれども、そこから始まりました。で、当時、フィンランドで漫才というのは、もう全く知られてないものでした。まあ、今もね、別に普通に、なんか例えば首都ヘルシンキとかを道行くフィンランド人に漫才知ってますかって聞いたって、多分知らないって言われると思うんですけど、ただまあ、当時と比べたら、まあ、知ってる人は知ってるみたいな感じにはなってきたかなと思います。で、そのフィンランドのお笑い事情で言いますと、まあ、ちょっとその世の中には最近なんかフィンランドは世界一幸せな国だからお笑いがないみたいなちょっとデマ、誤情報が流れているんですけど、まあ、そんなことは普通にありません。普通にありますと。フィンランドにお笑いあります。もちろんその日本のね、ものすごい盛り上がり、もう毎年のようにいくつもコンテストがあって、もう人生かけてそこに大量の人たちが挑んでて、賞金も1000万もらえるとか、まあそんなくらいの盛り上がりはないですけれども、まあ普通にフィンランドにも人口550万の国なりのお笑いはありますよというところですね。で、フィンランドのお笑い界、現状で言いますと、お笑いの、フィンランドのお笑いのメジャーな演芸のフォーマットとしては2つあります。2つ。で、1つが、皆様も聞いたことあります。スタンドアップというものですね。芸人さんが基本的には1人で舞台に出てきて、お客さんに向かって話しかける。だから、お客さんとの対話ですね。スピーチであったり、プレゼンテーション的な形であったり、時にはお客さんとのこのキャッチボール、会話のキャッチボールをすると。で、そこが、大体アドリブだったりするんで、お客さんに何か言われた時にパッと返せる力が、いかがなもんだっていう、どんなもんだって見られたりとか、まあ、そういうような演芸がありますと。で、スタンドアップが今、フィンランドで、まあ、一番メジャーと言ってもいいでしょう。ただ、意外とですね、フィンランドでスタンドアップが普及したのは、後からなんですね。90年代から入ってきて、だから30年ちょっとの歴史なんですけれども、この30年の間にフィンランドではスタンドアップっていうのが、一番メジャーなものになったと思います。テレビ番組でも結構 MC とかやってる人とかは結構スタンドアップルーツの人がいたりしますと。で、もう一つがコントですね。で、コントなんですけど、フィンランド語ではコントのことをスケッツィという単語で呼びます。だけどこのスケッツィっていうのはもうコントと全く一緒ですね。で、これはもうスタンドアップ以前からありました。まあ、要はコメディ映画とか、 コメディテレビ番組とか、まあそういった時代からあったものです。で、大きく分けてこの二つがメジャーなものです。で、一応三つ目と言おうと思えば言えるものがあって、それがインプロですね。即興劇。即興でお客さんに与えられたテーマに対して演じたりするとか、そういうのはあるんですけど、まあこれも多分アメリカとかね、いろんな国の影響があって一つのジャンルとしてありますけど、ただコントとスタンドアップと比べると、もうちょっとこう規模はこじんまりしてるかなっていうのと、あとまあルーツとしては、やっぱ演劇的な要素があるので、まあ、完全にお笑いというよりは、ちょっと演劇の要素もあるよねっていう。で、ちょっとコメディに派生してる感じもあるよねっていう部分ですかね。で、その代わり演劇ルーツがありますから、結構趣味レベルで、そのインプロやってる人たちも、まあいたりいなかったりって感じなんで、まあ一応三つ目として言えるは言えるんですけど、大きくはスタンドアップと、コント。この二つが主軸。っていうのがフィンランドのお笑い界におけるベースでございます。だから、まあ漫才なんて全く知られていなかったものなんですけど、まあいろんな理由でこの漫才普及活動、北欧漫才プロジェクトっていうのを立ち上げるに至りました。まあ、理由はね、長くなるんで、もうほんとざっくりとお伝えしますけど、まあ、その北欧漫才プロジェクト以前に、日本の笑いを北欧へっていうちょっとビジョンを思い描くようになったんですね。例えば、日本の笑いって、ある意味でいろいろ発展してるところがあると思うんです。例えば、大喜利。これはいわゆる、まあ一つのお笑いの競技というかね、ゲームというか、一つの、フォーマットだと思うんですけど、日本でこの大喜利って言われたら、まあ大体の人は何をやるのか、どんなことが行われるのか、まあ、想像できると思います。お題が出て、それに対して、まあフリップで書いたりとかして面白い回答をする。まあ時には口頭で答える。まあ、こういうようなものを大喜利と言いましょうという形でやってますよねと。で、こういうふうに一つのこうフォーマットが多くの人に理解されてる。で、それを普通に大喜利やりましょうとか、じゃあ続いては大喜利のコーナーですとか言って、自然とそれが始まるってのは、まあ、なかなかすごいことだと思うんですよね。こういったように、日本ではいろいろ発展してるお笑いのフォーマットもありますから、だからこういうのを世界に届けよう。まあ、北欧フィンランドに届けようという思いがありました。で、さらに言うと、日本でこのツッコミって言えば皆さんイメージできますよね。何かボケとかおかしなことに対するリアクションのコメントであったり、面白いコメントなわけですね。で、フィンランドにも当然こういう何かに対する面白いコメントとかあるわけですよ。リアクションのコメントとかあるんですね。ただ、このフィンランドではこの現象について対して名前がついてないんですね。ツッコミみたいな現地語の名前がついてない。なので、日本的なこのツッコミみたいなことをこう、こっちが表現したときに、なんだよそれみたいに言われたりするんですけれど、たまにね。なんだけど、こっちからしてみると、日本でいろいろお笑い見てきた身からすると、いや別に普通にフィンランドにもツッコミ的な現象あるんだけどな、というような状態に直面しまして、で、そこからですね、ああ、じゃあフィンランドの人に、あ、それがツッコミだよって説明したいな、みたいな。こういうことを思うようになったんですね。だからまあ、こういった複合的な要素で、日本の笑いを北欧へというビジョンが生まれましたと。で、もしフィンランドと日本の笑いがミックスしたら、フィンランドのお笑いがより豊かなものになるだろうと。フィンランドの人たちが、自分たちの国のお笑い、なかなか面白いじゃないかって、誇りに思ってもらえるんじゃないかなと思いまして、日本の笑いを北欧へというふうなビジョンを持ちました。で、いろんな活動をやってたんですよね。ツッコミの説明をしたりとか。ただこれ、なかなか概念ですからね、なかなか伝わりづらい。他にはその、例えば、ネットフリックスとかね、フィンランドで見れますから、そこで見れる日本のバラエティコンテンツを紹介しようとか、そういうこともやったんですけど、それもなかなか数が多いわけじゃないんでね。なんかこう、いろいろやってるけど、一つテーマを絞った方がいいかなって思ったタイミングがあったんですね。で、その時に思い出したのが漫才というフォーマットなんですね。この漫才というフォーマットを現地で普及させて、フィンランドの人たちが、フィンランドの人たちなりに漫才をやってくれたら、これ面白いだろうと思ったわけですね。で、漫才はそのフォーマットですから、目に見えてわかりますから、複数人で、舞台上で芸人たちが会話をしてる。面白い会話が漫才だという。見ればわかる。このビジュアルに訴えかける要素というものありまして、漫才というのを一つの主軸、メインテーマに据えたわけです。なので、北欧漫才プロジェクトが誕生しましたけど、ただこれは第一プロジェクトにしか過ぎないわけですね。漫才普及したらその先には、大喜利プロジェクトが生まれるかもしれません。北欧大喜利プロジェクトが生まれるかもしれません。なぜなら、日本の笑いを北欧へっていうのが大きなビジョンですから。その一つの、その大きなビジョンの下の一つのプロジェクトとして、北欧漫才プロジェクトがありますというところでございます。じゃあ今後、北欧漫才プロジェクトが何をしていこうかと思ってるかっていうと、まあ今年漫才コンテスト開催されましたし、来年にもいくつか漫才コンテスト行われる予定です。なので、まあやっぱり、最も重要なのは、漫才コンビを増やすことで ですね。フィンランドの漫才コンビを増やすこと。今、オホっていうね、その、モチベーション高いコンビがいますけれども、まあ、彼らみたいな、コンビをどんどん増やしていって、来年、コンテストが行われるときに、より面白いコンテスト、より激しい競争のある、大会、そういうふうにしていきたいなと思っております。そのために、今できることを、いろいろ、行ってるってことですね。漫才コンテストのその様子のショート動画を作ったりとか、またいろんなチャンスを探したりとかね、何かコンビを増やせるような機会をないかというふうに、探しております。なので、日本の皆様にもこの活動を知っていただくことで、話題に出していただくことで、まあ、間接的にもですね、あ、フィンランドで漫才チャレンジしたらこんなに日本の人たちに見てもらえるんだ。これもね、フィンランドの人たちが漫才始めたくなる要素の一つだと思いますからね。そういったこともあって、ちょっと PR 活動というかね、アピールを頑張っていきたいなと思っている所存でございます。だから、ポッドキャストで話した内容を自動でノートにも投稿していきたい。その方が、見てくれる人が増えるんじゃないかなと思っています。っていうことですね。なので、引き続き今後もいろいろ活動報告ありましたら、ポッドキャストに話していって、ラジオトーク、アップルポッドキャスト、スポティファイで聞けますから、そしてそれを AI の力を借りて、なるべく手間をかけないでブログ形式に直して、バンバンそれをノートにもポストしていく。まあそういった形でですね、活動をいろんな人に知っていただきたいなと思っております。で、ぜひ興味持った方はですね、もうお気軽にメッセージであるとかね、ご連絡いただければと思います。ということで、今後とも引き続きよろしくお願いします。まあ、新しい、チャレンジ、ポッドキャストのブログ化、初めてのチャレンジでございました。どうなるかわかりませんけどね、とりあえずやってみたい、という思ってやってみました。ではまた次回のエピソード、活動報告でお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。